ペップの面、グッドバッドウィアード。
コーナーでは仕事後のレイトショーが主な鑑賞方法であるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッドバッドウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
ということで今月もペップのめグッドバッドウィアードのコーナーを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、前回の収録が4月の30日、本日が6月の4日ということで5週間ありまして、この間に見た作品をいつも通りご紹介をするんですが、その前にですね、ツイッターの方とか、メールの方でちょっといろいろいただいてましたんで、こちらをご紹介したいと思うんですが、まあ、こちらお願いできますか。
2人の帰り道の村山さんからいただいております。シネマクティフのグッドバッドウィアード、3ヶ月連続でバッドとも思わないバッドになっているので、少しコーナーに無理が生じ始めているのでは。せっかくペップさんは本数もたくさん見ているのだから、追シネと語る映画が重複するようなら単純に今月の3本でいいのではということですね。
はい、はい、これはですね、まず村山大佐さんからいただいておりましてありがとうございます。直接ツイッターの方でも僕は個人のアカウントから返信をしたんですけども、うん、まずグッドバッドウィアードというコーナー、僕はコーナー名も含めて大変気に入っておりまして、うん、これはまず大前提として続けたいなというのが一つございます、うん、それからバッドとも思わないけれどもっていうようなことでご紹介をするという、まあちょっと当初の予定とはまあ若干確かに狂ってきてる部分もあるはあるんですけども、うん、まあ、こればっかりは、無理やり当て込むんじゃなくて、そのままの、見たままの感想をですね、できるだけ皆さんにお伝えしたいなと思ってますんで、まあ、負荷とまではいかない、蚊のものを評価したりとか、あるいは意味合いを変えてバットを紹介したりとかっていうような、ちょっと変化球を投げることもあるかもしれませんけども、いろんなスタンスでバットを紹介したいなとも思ってますんで、まあ、今月の3本ではあまりにもちょっと味気なさすぎるので、うん、グッドバッドウィアードでちょっと続けさせていただきたいと思います、うん、よろしくお願いします。
はい、
次じゃああゆみさんお願いできますか。
はい、グッチーズフリースクールさんからいただいております。映画館で映画を鑑賞する楽しさを伝えるべく、軽半身で今見られる作品を紹介されているシネマクティフさんがビヨンドクルーレスを紹介してくださいました。誠にありがとうございます。
はい、これは前回のウィアードでビヨンドクルーレスを取り上げて、はい、まあ、グッチーズさんのことも触れて、うん、押し売りのようにですね、うん、紹介しましたんでというふうにこちらからまあ、まあ、連絡をして、
そう言うたらね、
紹介していただいたということですね、うん、はい、まあ、多分グッチーズさんのツイートを見て、うん、シネマクティフを知っていただいて、ひょっとしたらこのコーナーを今聞いてくださっている方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、うん、まあ、そういう方はぜひともこれからもよろしくお願いしたいと思うのと、うん、まあ、グッチーズさんも映画のイベントで協力できるようなことがあれば協力しますよというようなお話もいただいたんで、うんうん、マブダチということで勝手にね、
勝手に
勝手にマブダチということで、ね、ぜひ何かの折にね、
はい、実現したい
ですねと、いうことですね。こんなことをしながらシネマクティブは今までやってきましたんで、
はい、
はい、これからもこういうスタンスでやりたいなと、いうふうに思っております。グッチーズさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。じゃあもう一つ、まこちゃんお願いします。
はい、大将さんからいただいております。題名が第10回のペップさんの話でおきたいこと、最高に熱くなりました。シネマクティフ超絶面白いです。
僕の話しておきたいことって何のことか覚えてます？
覚えてない。
そういうことです。第10回って
我々のボリューム10の頭でツイートをいただいて、
はい、
僕のグッドバッドウィアードのコーナーでバッドで紹介しているのは、うん、映画館に行く人の映画の足を遠ざけてるんじゃないかというような意見があって、それに対して僕が回答したというか、
う
ん、僕はこう考えてるからこういうことしてるんですっていうのを話したというこの回をさせていただいてるんですよ。で僕ね、まあ、自分で話してもちろんなんとなくは覚えてましたけど、うん、どんなこと話してたかなと思って、うん、 改めてこのメールをいただいたんで聞いたんですよ、はい、
うん、
まあ、あの言うてることは今ももちろん気持ち的には変わってないんですけど、喋、
はい、
りがね良くない。
ああ
、今聞いたら、
やっぱ10回分少ない分ってことですか。
10回以上、まあ、そっから経ってるじゃないですか、
うん、はい、
気になることがやっぱめっちゃありましたね。
そうな
ん
です
か。まあ、あともちろんあの、うん、ここ切っといたらええのになと思うようなところも、
うん、
あの僕が切れてなかったりとかもしてるので、
うん、
ちょっと聞きづらいところがやっぱあるんですよね、
うん、
だから今聞いたら、
はい、
あ、もうちょっとうまいこと喋れよと僕自身は思ってしまいまして、まあ、編集ももうちょっとうまいことやれよと僕自身が思ったんですけど、うん、まあまあまあ、でも一応大将さんには届いたみたいなんで、
うん、
まあ、よかったなと、
うんうん、
まあ、でも過去回をこうやってね聞いてくださる方がいまだにいらっしゃるのは
最近聞き始めたんですかね。
じゃないですか、
うん、
多分ね、まあ遡って聞いていただいたんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、これも我々あの自前でサーバーとか借りてるじゃないですか、
うん、
お金払って、
はい、
なので、まあ、そういったところの、まあ、プラス面かなと思うんですよ、うん、無料のとこでやってるとどうしてもあの置く場所に限界が、容量に限界があるんで、
うん、
我々一応お金払ってやってますから何回も言うなって話ですけど、うん、でも、まあ、一応無料のとこよりは多めにスペースは借りられてるので、
うんうん、
過去回もいつでも聞けるような状態に今なってますんで、
うん、
まあ、あんまりあのお話拙い、今もそんな変われへんがなと思われるかもしれませんが、
うん、そうですよ。
まあでもね、あのまた聞いていただけたらありがたいと思っております、はい、大将さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、4月の30日の日曜日から6月の本日4日の5週間の間に見た作品を、それではグッド、バッド、ウィアードに分けてですね、まずは、4段階の評価をつけてご紹介したいと思います。それでは参ります。グレートウォール、これは 2D 字幕版で見ました。カ、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス、これは 2D 字幕版で見ました。ユー、
うん、
スイート・セブンティーン・モンスター、カ、うん、バーニング・オーシャン、これは 2D 字幕版で見ました。カ、うん、ノー・エスケープ、リョウ、
うん、
メッセージ、You、
うん、
夜に生きる、カ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス、これは IMAX の 3D 字幕版で見ました。2回目ですね、もちろん You でございます、
うん、
それからフリーファイヤー、カ、メッセージ、これ2回目ですね、
お、
もちろん You でございます。カフェ・ソサエティ、カ、
うん、
光、リョウ、
うん、
マンチェスターバイザシー、ユー、
うん、
ローガン、これは 2D 字幕版で見ました。カ、美しい星、リョウ、以上の15本でなっております。
すんごい見てんなって今思いましたね、はい、
でもね5週間あるんで1週間3本程度でしょ、うん、
いやそれすごいですよね。
いやでもちょっと少ないですよね。何か気になる作品ございましたですか。
カーが多かったですね。
そうですね、今回も負荷はなかったんですけども、うん、カーは多かったですね、はい、
光楽しみですね。
あ、光ね、
まだ見れてないですけど、
あ、うん、ちょっとあの上映回数激減してるんで早めに行
った方が
いいですか。
カンヌね取れなかったですもんね、
まあ、一応あ の主要な、そうそう、主要な賞は取れなかった、うん、まあ、一応ね賞自体は、
うん、
取れてはいるんですが、
はい
はい、まあ、パルムドールかみたいなことを言われてましたんで、
ね、ちょっと、ね、期待というか、うん、ね、してましたよね、う
ん、まあまあでも良かったんじゃないですかね、
う
ん、はい、まあ、これはあの僕はあのシネマクティフ .com の方でレビューの方で書きましたんで、またそちらの方もチェックしていただいたらなと思います、はい、あゆみさんは
マンチェスターバイザシーですかね。
ああ、うん、見ましたか。
見ました。すごい良かった。
良かったですよね、
うん、
まこちんは
まだ見れてないです。
まだ
です。明日にでも行きた
い。ああ、ぜひ。はい、それでは、今回のグッドの作品をご紹介したいと思います。今回のグッドは、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスでございます。
はい、
リミックスと言いながら、こちらのパンフレットにはちゃんと、現代のガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー・ボリューム2となっております。
うん、
ジェームズ・ガン監督作品で、脚本もジェームズ・ガンが務めておりまして、2017年のアメリカ映画136分。レーティングは一般ですので、どなたでもご覧いただけますと。
はい、
こういうことでございます。 これは先ほども言いましたように私2回見ておりまして、1回目は109シネマズハット神戸さんで見まして、だいたい50人ぐらいレートやったんで、
はい、
かなっていう感じでした。うん、2回目はと109シネマズのエキスポシティ、うん、IMAX レーザーで見まして、これもレートやったんでだいたい同じぐらいの人数やったかなと、うんいう感じでしたね、
うん
はい、こちらは、私いつも言っておりますけども、追試ねというのをやっておりまして、そちらのボリューム91のお題映画でもございましたと、うん、で今回はですね、まあグッドとしてもちろん紹介はするんですが、
はい、
ちょっと自分に負荷をかけるという意味で、
お
まだこのガーディアンズオブギャラクシーリミックスを見ていない人に向けておすすめするグッドとして、
う、うん、
ちょっとハードルを自分で設けまして、
なるほど、
なんとかその見てない方に劇場に足を運んでもらえるような紹介をしたいなと思っておりますので、うん
はい、
配信を聞いて、
うん、
お確かにと、うん、思われたらですね、ぜひこの音源を聞いていただけるようにお勧めいただけたらなというふうに思っておりますので、うん、だいぶハードルを自分で上げてしまいましたが、はい、頑張って紹介したいと思います、
はい、
それではまずお二人には予告編をご覧いただきたいと思います。はい、ご覧いただきました。いかがでしたか。
木みたいなやつは可愛いです。
ああ、グルートね。
はい、木みたいな。
気持ち悪いですか、これ。
なんか可愛い。アライグマみたいなやつは可愛いです。
うん、うん、うん。それではですね、キネノートのアプリの方であらすじをご紹介したいと思います。スターロードことピーター・クイル、クリス・プラットをリーダーに、凶暴なアライグマのロケット、マッチョな巨漢ドラックス、デイブ・バウティスタ、ツンデレ暗殺者ガモーラ、ゾイ・サルダナなど、偶然出会って勢いで結成された宇宙のはみ出し者チームガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。小遣い稼ぎに仕事を引き受けた彼らはなぜか黄金の惑星の艦隊から総攻撃を受け、宇宙船ミラノ号は壊滅寸前に。間一髪ガーディアンズを救ったのはピーターの父親を名乗る謎の男エゴ、カート・ラッセルと、触れただけで感情を読み取れるマンティス、ホム・クレメンティエフだった。仲間からの忠告にもかかわらず次第にエゴに魅了されていくピーター、その姿を目にしたチームの間には亀裂が生じていく。そこへピーターの育ての親ヨンドゥ率いる宇宙海賊の襲撃が、さらに銀河全体を脅かす恐るべき陰謀が交錯していく。果たしてピーターの出生に隠された衝撃の真実とは。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは失われた絆を取り戻し銀河を救うことができるのか。その運命の鍵を握るのはチーム1小さくてキュートなガーディアンズの最終兵器グルートだったと。こういうのがあらすじでございます。それではポイントを3つ挙げてご紹介していきたいと思いますが、まず1つ目、ガーディアンズが傑作であり続ける要因。2つ目、可愛さ5億点、ベイビーグルートの動き。それから3つ目、なぜ日本ではスマッシュヒットにつながらないのかと。この3点でお話を進めていきたいと思うんですが、まず1点目、ガーディアンズが傑作であり続ける要因ということなんですが、今回はボリューム2、
うん、
まあ日本語の題名はリミックスということになってまして、うん、まあリミックスの意味合いがそもそも焼き直しみたいな感じに感じられるんで、
うん、
まあこれどうなんやっていう話はまああるんですが、うん、まあとりあえずそれは置いといて、傑作と言っても差し支えないという思うんですね。うん、1も2も傑作であり続ける最大の要因というのは何かというふうに考えたんですね。
はい、
これは僕はやはり監督脚本がジェームズ・ガンであること、うん、ということが一番でかいんじゃないかなと思うんですね。うん、1を出しました、
うん、
これ非常に好評でした、
うん、
じゃあ2を作りましょうとなった時に、
はい、
まあ、バジェットがすごく大きくなるわけですね、
うん、
まあキャストの続投は少なくとも行われたとしても、うん、スタッフまで続投っていうことが実はそんなに数ないんですね、
うん、
調べてもらったら分かると思うんですが、うんうん、
はい、
例えばあゆみさん大好きなスターウォーズもそうですよね、
う
ん、ね、ロッキーもそうです、はい、まあ、そういうようにいろんなシリーズもありますけど、それぞれ出してみたら、うん、意外と監督が一緒っていうのも少ないんですけど、
うん、
監督も脚本も一緒となると、うん、さらに少なくなるんですよ、
うん、
これが実はこのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに関しては監督脚本がどちらもジェームズ・ガンただ一人、
うん、
ということがこの一番の要因やと思うんですよね、
うん、
というのは監督脚本が変わっても傑作という作品は他にも、まあ、もちろんあるとは思いますけれども、うん、キャラクターとか世界観を作った人がやり続けた方が、
うん、
当然やっぱりその傑作の確率は上がるわけですよね、
うん、統一性というかね、
絶対取れますからね、
うん、
そういう意味においてジェームズ・ガン監督が一人で脚本も仕上げて、しかもですねこれほぼ直しがなかったというような話なんですよ、ジェームズ・ガン監督が作る世界観をマーベルの首脳陣も OK を出しているという、こういう信頼に基づく決定がですねより自由に ジェームズ・ガン監督が力を発揮できる環境になっているというのは、これはまあ想像に難くないわけですよね、
うん、
じゃあその傑作度合い、傑作やと言ってますけど、じゃあどの辺が傑作なんですかという話になるんですけども、これはディズニー傘下のマーベル映画においてですね、作品の質はまあもちろん高いんですけども、うん、アクション SF コメディとして、うん、非常にこの作品は面白いわけなんですよね、うん、この作品を評するときにスターウォーズが比較として出されることが多いんですね、うんうん、でスターウォーズっていうのは、まあ、アーミさんはよくご存知だと思いますけども、うん、新たなる希望が持ってたコメディ要素であったりとか、うん、アクション SF としての自由度の高い表現というところをより突き詰めているし、うん、シリアスにならないというところがですね、この作品の長所であり、うん、でこれが見る側の方の力も、うん、まあ、抜いてくれるわけなんですよね、
うんうん、
これって一番の映画の楽しみ方の一つだと思うんですよ、
うん、
やっぱり映画館にいて非日常を楽しむ、うん、その時にやっぱり肩の力を抜いて、うん、純粋に映画の世界を楽しみたいなっていうね、
うん、
ここにやっぱり特化した作品であるというところが、うん、1も2も傑作である理由の一つだと思うんですね。こういう話をしますとどうしても語弊を生みがちなんですが、
はい、
コメディっていう風に言葉を使うと舐められがちなんですよ。ところがこの作品は作り込むにも非常にすごいんですね。オープニングクレジットでかかる、ちょうどあのベイビーグルートがさっきの予告編でプラグをこうバンと繋いだシーンあるでしょ、
は
い、
うん、
プラグを繋いでパッとそのプラグを離したところから音楽が鳴り始めるというのが劇中のオープニングクレジットのところなんですよ、はい、でここで、ミスターブルースカイという曲が、はい、ELO の曲が流れるんですが、はい、これの歌詞の役ですね、うん、
はい、
これがこの作品を最後まで見終わった時に改めてその役に触れるとですね、ああそういうことやったんかと、
うん、
膝を打つというようなことになってるんですね、うん、これは私の発見ではなくて、うん、TBS ラジオジェーンス生活は踊るの中で、うん、音楽ジャーナリストの高橋義明さんがこの話をされてたので、
うん、
シネマクティフ .com の僕が書いたガーディアンズのレビューの中でも最後の、鑑賞後の方向けのところにリンクを貼ってますんで、うん、そちらを直接読んでいただいたら、
はい、
いいと思います。見てない人に対してというふうにハードルを上げて紹介してますもんですから、ネタバレなしでは言及できひん部分っていうのがやっぱりたくさんあるんですよ。このあたりはですね、僕も一つやってます推進ねポッドキャストの方でネタバレありでも紹介してますんで、うん、まあそちらもまあよかったら聞いてもらえたらなというふうに思ってます。それから二つ目、可愛さ5億点ベイビーグルートの動きということなんですが、うん、まあ、ここでも今あの予告編止めてますけど、
はい、
ベイビーグルートいっぱい出てきてますけども、うん、可愛いですよね。宮川大輔さん風に言うとですね、見たらわかる可愛いやつやんっていうことになるわけですよ。その動きはですね、まあ当然人間みたいな形をしてますんで、まあ擬人化はされてるんですけれども、モデルにしたのは、これ僕の想像ですけど、おそらく子犬やと思います。子犬の動き。
うん、
これはあの子犬から犬を飼った人やったら、うん、あそうやんなと多分思っていただけると思うんですが、うん、それぐらいまあ明らかに動きは子犬を意識してるやろなというふうに思うんですね、うん、というのはやっぱり、
うん、
ジェームズ・ガン監督すごいあの動物お好きで、
うん、
インスタグラムなんかでもよく動物の写真を上げてるので、うん、まあ間違いなく犬の動きをしたやろなと。
ちょろちょろっと動く感じとかね。
想像してます。
犬っぽいのかな。
うん。で、オープニングクレジット、まあ、これがもう幸せなんですけど、うん、ガーディアンズの面々がですね、さっき出てきたあの、変な気持ち悪い生き物いましたよね。
はい。
あの、敵と戦うシーンがオープニングなんですよ。うん、ところがですね、ベイビーグルートはベイビーなので、うん、戦闘には参加しないんですね。
うん。
その間は、そのプラグつないで音楽がかかってるんですけど、うん、その音楽に合わせて、まあ、陽気に踊ったり、遊んだり、してるわけですよ、
うん、
この動きがまさに子犬で、とあとまあ戦ってる方が飼い主ですよね、
うんうん、
飼い主とのその途中でやり取りというかあるんですけど、
うん、
まあそのあたりもですね、実に子犬と飼い主のやり取りそのまんまやなというふうに思ってしまうんですよ。であとね、動くもんに目を向ける瞬間、
うんうん、
パッと動いたものに対してはっ見る瞬間とか、
うんうん、犬っぽい、
そうそう、それを口に入れてしまう瞬間とかまさに犬なんですよね。この子犬の無邪気な動きというのを見てですね、嫌な気持ちになる人っていうのは多分いないんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
それはオープニングのシーンやったんですけど、うん、劇中でその後そのベイビーグルートに何か仕事をさせようとするシーンが実は2回あるんですけど、そこの面白さ、ここもめちゃくちゃ面白いんですけど、うん、この面白さもまあ子犬をしつけたことがある人やったら、ああ、わかるわかるというようなところなんですよ。それぐらい、こう、意思の疎通がなかなか取れへんというところも非常に面白いので、 これもまあぜひとも見ていただきたいなという点でございます。それから3つ目、なぜ日本ではスマッシュヒットにつながらないのかということなんですが、このようにですね、肩の力を抜いて楽しめるにもかかわらず、レーティングも一般ですよ、誰でも見れるにもかかわらずですよ、アメリカでは2017年の興行収入は3億4000万ドルを今日の時点で突破しておりまして、2位です。1位はちなみに美女と野獣、5億ドル突破しておりますが、
すごいな。
その次の2位でございます。なんですが、日本では2017年の段階で、今日の段階で19位、700万ドルを突破したに過ぎない。比較の数字で言うと、アメリカとアメリカ以外の数字っていうのが、ボックスオフィスモージョというとサイトで出てるんですけど、アメリカ以外の世界では4億5000万ドルをもうすでに突破しております。そっから考えたら700万ドルっていうのは、まあ本当に少ない数字なんですよね。これはですね、まあ放題問題、先ほどもちょっとお話をしましたけども、まあリミックスというタイトルまでつけて、リミックスじゃないのに、リミックスというタイトルをつけて2というのを避けてるわけですよね。ボリューム2というのを避けてるにもかかわらず、この成績ではまあ正直2を避けた意味ないんちゃうんというところはあるわけですよ。結果を見たらやっぱないと言ってもこれ差し支えないんじゃないかなと思うんですよね。優れた作品を宣伝してお客さんを呼ぶ方法っていうのは、やっぱりもう一回考え直す余地があるんちゃうかと僕は思います。例えばですよ、同じ会社の傘下、ディズニー傘下同士のスターウォーズを引き合いに出して宣伝するというのも、もっと引き合いに出して宣伝するというのもいいかもしれません。あとはそのベイビーグルート可愛いとか、アライグマのロケット可愛いとかいうのも、もっともっと押し出していいのかもしれないですよね。例えば思い出してください、テッドという成功例があるじゃないですか。 あれは完全に見た目の勝利ですよね。中蓋開けてみたら、どえらいおっさんやし、もうどえらい下品なことばっかり言うわけじゃないですか。けどあんだけヒットしてる、1も2もヒットしてるわけですよ。だからやっぱり宣伝の訴求の仕方で、いかようにもこれできたんちゃうんかなというふうに思うんですよね。内容だけでなかなか評価されないのは、まあこれ間違いないんですが、もうちょっとやりようあるんちゃうかというふうに思います。それから結んでいきますけども、作り込まれたものをネタバレなしでこうやってお話しするっていうのは、まあ非常に難しいというのは、今日は僕自分自身のハードルを上げて紹介したことでも、まあ非常に実感してるんですけど、今回のグッドはそういう、まあ宣伝をする方の苦悩というのを疑似的に僕自身もちょっと体験したような気持ちもあります。当然宣伝チームっていうのはたくさんの人で やられてるでしょうから、集合値で考えたもんが成功してないだとしたら、これは少々とっぴなアイデアをフックアップしてあげるのもありなんちゃうかなというふうに僕は思うんですよ。例えばマーベルの作品とか、スターウォーズエピソード8、エピソード9も思い出していただいたらいいんですが、監督を若手から抜擢しているというスタイルがハリウッドの中では割と主流になりつつあるんですね。大きい資本のものが、マーベル映画、スターウォーズもそうですけども、そういうふうにフックアップっていうのがあるんで、これ PR の方もそれに習って、今までのやり方じゃなくて、若手のアイディアを、ちょっとこいつ面白いなっていうようなやつを責任者に例えば据えたりとかして、取り上げてもらったりとかしたら、これひょっとしたら大きく世間に訴えかけるということが可能になるかもしれない。映画の現場がそうなんだから、宣伝の現場も同じことをやればひょっとしたらうまくいくかもしれませんよと、いうようなことをディズニージャパンさんにですね提言したところで、今回のグッドはガーディアンズオブギャラクシーリミックスという名のガーディアンズオブザギャラクシーボリューム2、こちらをご紹介いたしました。